先日東京でマラソンが行われました。ご覧になった方もたくさんいらっしゃると思います。沿道で頑張れと声をかけておられるたくさんの観衆たち、ああいう時はテレビのコメンテーターたちも興奮して頑張れと言ってしまうようですけれども、そういった光景を我々はテレビでも見ました。まさにそういったことをペテロが私たちにしているわけです。ペテロはその沿道の観衆や関係者のように信仰のレースを走っていた当時のクリスチャンたちに対して、そして今走り続けている私たちに対して頑張れと声援を送り続けるわけです。主に対して忠実に生きていくということは永遠に価値ある生き方である、決して無駄じゃないって、だから頑張れって、そんなふうに彼は励まし続けてくれるわけです。私たちは前回このペテロ第一の手紙の4章の5節6節のところで裁きということについてペテロが教えたことを見てきました。そのことを彼は受けてこの7節にこんなふうに記してあるわけです。ペテロ第一の手紙の4章の7節をご覧いただきますと、万物の終わりが近づきましたって、こんなことを彼が言ったのは彼の頭の中に裁きが鮮明にあったからです。万物の終わりが近づいた。この終わりというこの名詞なんですけれども、この終わりという言葉、これを聞くときに特にイエス様を信じることのなかった人々にとってはこれは非常に恐ろしい、後悔してもしきれない悲しみと絶望の日を表すわけです。終わりの日っていうと、イエス様を信じていなかった人々にとっては、恐ろしい絶望の日であります。なぜかというと、主に逆らい続け、イエスの命という計り知れない犠牲をもって、主が救いを備えてくださったにもかかわらず、その救いを拒み、ないがしろにした上に、罪の許しを得るチャンスを逃してしまった。悲しいことです。神様が救おう、罪を許そうと言っているのに、自らの意思でそれを拒み続けてしまう。そしてその人々に対して、神様の公正な審判が下るんです。だからその日は、この世の終わりというのは、その裁きが下る日というのは、神様を知らない人々、イエス様を信じておられない人々にとっては、大変な恐ろしい時であるわけです。しかしこのような万物の終わりという言葉を聞いたときに、我々クリスチャンはどうかっていうと、そうではありません。クリスチャンにとっては、これは待望の日です。この終わりという言葉、この言葉には、目標という意味が含まれています。目標。すなわち我々クリスチャンが期待して待ち焦がれていた日。その日をずっと待ってた。その待望の日のことであるわけです。前回も見たように人間の裁きというのは不完全だ。でも死んだ後神様の審判が下る、それはちゃんとすべてのことを見てらっしゃる神様による公正な審判であるって、行動だけじゃない動機までもご覧になってらっしゃる神様が正しく裁きをなしてくださる。我々クリスチャンに対してはその罪が裁かれるんじゃなくて、我々がクリスチャンとして主に仕えてきたその人生の褒美を神様が与えてくださる。だから私たちにとってはこの万物の終わりっていうのは待望の日なわけです。我々が待ち焦がれている日です。早くその日が来ないかと我々は待っているんです。ペテロはその日が非常に近いんだということをここでも強調しています。 そのことを我々は伺い知ることができるんですが、この近づきましたというこの動詞、そこに彼の思いというのが含まれています。彼は未来形でこれを書かなかった。私はそのことを、その万物の終わりの日が近づいてきていると、その日がもう近い将来にやってくると言って未来形を使うんじゃなくて、彼がしたのはもうすでに起こった出来事であるかのように完了形を使っているんです。つまりペテロ自身の気持ちというのが、思いというのがここに表されているんです。まだ来てはいないけど、もうあたかもそれがやってきたような、そういう思いを持って今日生きてたんです。どうでしょう、我々クリスチャンって、我々はもう御言葉を通してイエス様が帰ってこられる日が近いということを知ってはいます。問題はそれが今日かもしれない、そういう切迫感を持って、危機感を持って今日生きているかどうか。ペテロはそんな思いを持って生きてたわけです。さあ、そのような万物の終わり、罪人にとっては恐ろしい日、自分の罪が裁かれ、もう救いのチャンスが全くない。そのような、その終わりの日が近づいてきている。クリスチャンにとっては自分たちの働きに対して神様の褒美をいただくその日が近づいてきている。ですからと続くわけです。この接続詞、ペテロはここで読者たちを励まそうとするわけです。さっきお話したように、彼はずっと迫害の中にあるクリスチャンたちに対して励ましを与え、彼らが常に主に対して忠実であるようにと応援を送ってました。ここでもペテロはゴールが近いから、もうすぐゴールだから気持ちを緩めないで、しっかりと走り続けなさいと、そのように励ますわけであります。4章の1節から私たちが学びをしてきたときに、そこからペテロは私たちクリスチャンは何のために生きているのか、何のために救われ、何のために生かされているのかを覚えて今日生きなさいというメッセージを見てきたわけです。覚えていらっしゃいます皆さん。4章の1節のところからそのことをペテロは繰り返し我々に教えてくれた。あなたが生かされている目的は何だったのか、何なのか。それは神様の御心を行うためだ。自分勝手に生きていたあなたが神様によって救われたのはなぜか、それは神の御心に従って生きるため。今日なぜ神様がくださったのか、今日神の御心に従って生きるためです。そのことをペテロは私たちに繰り返し教えてきてくれたわけです。そしてこの7節のところから、その生き方をもう少し具体的に彼は我々に教えるんです。特に、教会というこの中にあって、どんなふうに世の終わりが近いから、キリストにお会いする日が近いから、神の審判を受ける日が近いから、どんなふうに我々は教会の中で生きていくのか、そのことを具体的にペテロはこの7節から教えていくわけです。私たちは今日からこの4章の7節のところから、特に11節までの御言葉を何回かに分けて学んでいきたいと思うわけです。この7節から11節まで、ペテロが何を我々に教えようとしているのか、終わりの日にふさわしいクリスチャンの生き方。から2つのことを教えてくれるわけですが、終わりの日にふさわしい2つのクリスチャンの生き方。そのことをこの7節から11節を通して学んでまいります。まず一つ目に彼が教える生き方というのは、神様との正しい交わりを保ちなさいということを教えます。いつでも神様と正しい交わりを持つように。それがこの7節のところでペテロが教えることです。ご覧くださいますでしょうか。7節。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。こんなふうに彼が教えます。神様との正しい交わりを保つために何を我々しなきゃいけないのか。彼がこの7節で教えることは、お祈りをするようにということです。正しい祈りの生活を 送るようにと彼は進めるわけです。この7節の祈りという言葉、これは複数で記されています。というのはいろんな祈りがあるからです。個人的に祈る祈りもあるし、人々と祈る祈りもあるし、こういう公のところで祈る祈りもあります。いろんな祈りがあるから、あえてここでペトロは複数を使っているわけです。そしてこの祈りのためにとペトロは言うんですけれども、これはただどんなふうに祈ってもいいということをペトロが言いたいんじゃなくて、私たちがより適切な祈りを成していくために、彼はこれから教えをなそうとしているんです。我々が神様と正しい交わりを持っていくために必要なのは、私たちが祈りをすることです、ね、もちろんそれだけじゃないわけですが、祈りが大切です。故に私たちは正しく祈ることが必要なんです。そのことについてペテロはここで私たちに教えを落とすんです。彼はこの7節のところで2つの動詞を用いて、どんなふうに我々が祈っていくのかということを教えようとするんです。でも2つの動詞を見ていく前に、ちょっとしばらく皆さんと一緒に、じゃあ正しい祈りってどういうものなのか、まずそのことを考える必要があります。というのは、我々生まれながらに人間って何かに対してお祈りを捧げてますでしょ。クリスチャンになったから初めて祈りをしたなんて、そんな人いらっしゃらないはずです。いろんなものに私たちは手を合わせて祈ってきたわけです。しかし我々が今までしてきた祈りっていうのは何か、どんなものであったかっていうと、お願いであったり、自分の願いや、願いを叶えてもらう手段や、また方法であった。違います?皆さん。例えば、交通安全を願えば、交通安全のところに行って、祈りを下げるでしょうし、受験だといえば受験のところに行ってそこで祈りを下げるでしょうし、安産だといえばそういうところに行ってお祈りを下げるでしょうし、つまり我々に何か必要があって、その必要を叶えてくれるところ、そういうところに行って我々は祈りをしてきたわけです。つまりお祈りというのは自分の欲しいものを手に入れる一つの手段であったわけです。しかし神様は私たちに、それは祈りじゃないということを教えてくれるんです。よく皆さんに学んでいただきたいことっていうのは、我々クリスチャンになってから最初に祈りとは何かっていうことを教えられたかっていうと、ほとんどの皆さんが聞いてるのは、祈りは呼吸みたいなもんだ、だからいつもすることが必要だって教えられた。でも我々がしてる祈りはって考えたら、救われる前の祈りとあんまり変わってない。だからいろんなお願いばっかりが並んでいる。そんな祈り捧げてません？正しい祈りとはどういうものなのか、しっかり我々は覚えなきゃいけないんです。イエス様がそのことについて教えてくれています。ヨハネの福音書の14章、新約聖書の192ページをお開きください。ヨハネの福音書の14章の13節のところ、192ページのところをご覧いただきますと、そこにこう記されています。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょうって。この御言葉によって大きな励ましを得た人はたくさんいらっしゃるでしょう。祈ったものは何でも与えられる。私の名によって求めたら。この言葉から、多くの皆さんは自分の願い事を言って最後にイエス・キリストの御名によってお祈りします。さあ、言ったよと。この言葉を言ったから、私の今祈った祈り、これは叶えられるんだって。こんなこと思ったことありません？お祈りをしてて、最後にイエス・キリストの御名によってお祈りしますっていう、その言葉をつけなければ祈りは聞かれないんじゃないかって。なんとなくそれをつけると安心する。イエス様の御名によってお祈りします。よう言った言ったと。だからこれ聞いてもらえるって。もう今の皆さんそんなことされてないかもしれませんけど、かつてそんなことしたことありませんでした？そんなふうに思ってたことありません？だってここに書いてあるじゃないですか。あなた方が私の名によって求めることは何でも、私の名、イエス様の御名によってお祈りします。そういうことを教えてるんでしょう。 だったらさっき説明したように、それは救われる前の祈りと全然変わってないんです。自分の欲しいものを得るための手段として祈りを用いるんです。祈りはそうじゃないんです。だってここで言われている私の名によって求めることは何でもっていうのは、何を言ってるかっていうと、イエス様の御心に従って求めることは何でもと言っています。名前っていうのはその人自身を指すんです。イエス様の、そのイエス様ご自身によって、イエス様のご自身に沿った、イエス様の御心に沿った、お考えに沿った、そういうことを私たちが求めるんだったら何でもそれは叶えられる。つまり、神は御心をなされるお方だから。その御心を我々が求めるならば必ずそうなるということが教えられているんです。だからまず私たちが改めなきゃいけないのは、お祈りっていうのは自分の欲しいものだけを神様の前におねだりしたらいいんじゃない。それは祈りじゃないんです。もちろん神様はそういったことを我々に許してくださっている。でもね、皆さん、次の御言葉見てくださいます。ヨハネの14の13の後半、父が子によって栄光をお受けになるためですと書いてあるんです。つまり、これが、その祈りとは一体何であるかを明確に教えているところなんです。よろしいです、皆さん。お祈りというのは、神様の栄光を表す機会なんです。そのチャンスなんです。神様の偉大さを告白する機会なんです。どういう意味か。私たちが神の前にお祈りをするときに、私たちはこの御言葉から教えられたように、神の御心は必ずなるんだという確信を持って祈るわけです。ですから私たちはいろんな願いがあっても、主よどうぞあなたの御心をなしてくださいと祈るんです。当然我々は誰かが病のところにあれば癒されてほしいと願います。だってそれが我々にとっては最善だと思うからです。でも神様がおっしゃるのは、私が何が最善だらかを知ってるって言うんです。だから私たちは私たちの願い事を神の前に下げることができるんですが、同時に我々は神様、こういう願いを持ってますが何が最善なのか私には分からない。それを知ってらっしゃるあなたに全てお委ねします。あなたの御心をなしてください。ね、そうして我々は神様の前に御心を求めるだけじゃない。御心がなることを信じて期待して祈るわけです。そしてなされる御業を見て我々はその主の偉大さを褒めたたえるんです。だから神様が私たちに様々な私たちの必要に対しても祈るようにと教えてくださったのは、そうして我々が神の前に祈るときに神がそれに応えてくださったときに我々はその神様を称えるからです、ね。欲しいものを手に入れる手段じゃないんです。我々はその祈りという機会を用いて神がどんなに偉大な方であるかということを称え続けていくんです。ですから言い方を変えれば我々は祈りを持っても神様を礼拝するんです。よく皆さん言うでしょう、我々何のために生きているのかって、神の栄光を表すためにって。それはその人生のごく一部だけを指しているんじゃない、全てでしょ。我々のなすこと全てによって神の栄光を表されるために、礼拝に集まってきた何のために、神の栄光を表されるために、何のために我々祈るのか、神の栄光を表すために、我々は食事をするとき何のために、神の栄光が表されるために、我々は日々の生活をするとき何のために、神の栄光が全部そのために我々はしているって言うんです。ですから私たちが捧げる祈りというのも、その祈りを通して神様の栄光が表されるために、神がどんなに偉大な方であるかということが明らかにされていくために、そのために我々は我々の願い事を捧げるときでも、主よあなたの御心がなされ、あなたの素晴らしさがこれを通して明かされますようにと、そうして主がそれを用いて御栄を表してくださるようにと我々は期待するんです、ね、そういう祈りというものを我々が捧げているかです。気をつけておかないと我々は、ね、神様との間にいろんな取引をしたり、神様を脅迫したり、そうするのはなぜかというと、やっぱり我々の中には自分の願うことが一番、自分の求めていることが一番私には必要という罪の思いがあるからです。 私たちの責任というのは、すべてのことをご存知である神様の前に、我々は従っていこうとするわけです。さあ、もう一度ペテロ第一の手紙の4章に戻っていただきたいんですが、正しい祈りの生活を持つためにどうしたらいいのか、7節を続けてみてください。2つの動詞があると言いました。ここにこう記されています。心を整え、身を慎みなさいと。心を整えというのと、身を慎むという、この2つの動詞がここに記されています。どんな意味なんでしょう。この心を整えるというのは、考え方が健全である。そういう意味を持った言葉です。正しい考えを持つということです。そして、この心を整えという言葉が、別のところでは違う言葉で、違う言葉が用いられています。特にその中の今2つをご一緒に見たいんですが、それを見ることで、この心を整えという、その言葉の意味がもう少し明確になってくると思います。一つは、新約聖書のテトスの2章の6節のところに開けなくて結構です。そこを見ますと、テトスの2の6には、思慮深くというふうに訳されています。思慮深くあるように。分別のあるということです。何が大切で何がそうでないかを判断できるようにという、そういうことを意味する言葉であります。もう一箇所は、これはいくつかの御言葉が同じように使うんですが、マルコの5章の15節あたりから。正気という言葉が出てきます。正気。どんな時にこの言葉が使われているかというと、覚えていらっしゃいますでしょう。レギオンという名の悪霊に疲れた一人の人がいました。ね。イエス様が彼からその悪霊を追い出した後、彼は正気に戻ったというふうに御言葉が教えているんです。これはマルコの5章の15節やルカの福音書の8章のところにも出てくるんですけれども、正気に戻った。つまり悪霊に疲れていた時、彼は正しい判断ができなかったということです。しかし今は正しい判断ができるようになったということを言っているんです。ですから、この思慮深く、またこの正気と訳されているこの心を整えるというのはどういうことか。どんな時にでも正しい判断をなすようにという話なんです。今の世の中を見た時に、罪にあふれているこの世の中、しかもまた悪霊の影響を強く受けているこの世の中にあって、我々もそういったものに惑わされてしまう危険性があります。だからいつも正しく状況とか出来事を判断する心というものを持ちなさいというのが最初にペテロが教えるこの心を整えという言葉なんです。どんなことが起こっててもその状況を見てその出来事を見て正しく判断する心を持つように。それがまず最初に彼が進めたことです。二つ目にこの身を慎む、非常に関連した言葉なんですけれども、この身を慎むという言葉は、その言葉の意味っていうのは、飲酒を慎む、お酒を飲むことを慎むとか、真面目であるという、そういう意味を持った言葉です。で、実はもうこの言葉は、このペテロ第一の一章の三節のところで、もうすでに我々が学んだところであります。そこに、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいと、ペテロ第一の一章の13節のところに記されています。そこでもう我々が学んだように、これは落ち着いてぐらつかないようにしっかりとしなさいと、自制心を持ちなさいと、そういう意味だということをもう学びました。ペテロはここでこの言葉を用いることによって、世の終わりが近づいてきた。っていうこういうニュースを聞いたときに、多くの人々がそれによって動揺するということをしてたからなんです。だから、そのようなニュースを聞いても、落ち着きを失ってしまったり、ぐらついたりしないように、しっかりしなさいということを、ペテロは教えたかったわけです。というのは、このニュースを聞いたときに、極端な行動に出る人々が、どの時代にもいるからです。 イエス様がもう帰ってこられるっていうニュースを聞くと、極端な行動に出てしまう。実はテサロニケの教会でそのことが起こりました。テサロニケの教会において、死の日がすでに来たかのように言われているのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がしたりしないでくださいと、パウロがテサロニケ第二の手紙の2章の2節のところで警告しています。テサロニケ第二の2章の2節のところです。死の日がすでに来た、神様のその裁きの日がすでに来たかのように言われているのを聞いて、落ち着きを失ったり、心を騒がしたりする人々がいたからです。同じこのテサロニケの2章の、3章の11節のところでこうあります。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして、締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。つまり、死のその終わりの日、裁きの日が近いということを聞いたときに、ある人々は仕事を辞めたわけです。そして、人々の厄介になっていたんです。だからそういう人々に対してパウロは、このテサロニケ第2の手紙の3章の12節のところでこう言うんです。こういう人たちには、主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさいって。わかりますでしょ、皆さん。パウロはテサロニケの教会の中に、死の日が近いんだと、神の裁きの日が近いんだっていうニュースを聞いたときに、こんな仕事なんかやってても、拉致あかんわいと。そうやめて、そして、いろんなことをし始めたわけです。でもそれによって彼らは何をしたかっていうと、人々に厄介になったんです。よく我々も、ニュースで見たりするのは、主の再臨が近いっていうメッセージを聞くときに、ある人々は同じように仕事を辞めて、例えばある人は教会に集まって祈り続けていくとか、そのような極端な行動に出るというのが、昔もそして今もあるわけです。そういうことを知ってるがゆえに、パウロは、心を整え身を慎みなさいと言ったわけです。イエス様はこんなことをおっしゃっています。目を覚ましていなさいって。覚えてらっしゃるでしょ？世の終わりが近いときに、ね。だから目を覚ましてなさいって。しっかりと状況を見極めるようにって。どんなときでも動揺することなく冷静に御心をよく考えて正しい選択をするようにと。そのように御言葉は私たちに勧めるわけです。さて、もう一度このペテロ第一の手紙の4章のところを見ていただきますと、この2つの動詞、心を整えてと身を慎むというこの2つの動詞は、私たちに正しい判断力を持ちなさいということを教えました。もうそれはもうすでに我々が学んだところです。同時にこの2つの動詞の時制を見ていきますとね、もう少し文法的にこの2つの動詞を見ていきますと、ペテロは、この二つの動詞の時制を使うことによって、この読者たちに対して今すぐ行動を起こすようにという決断の必要性を強調しようとしたんです。ですから、心を整え身を慎みなさいって、いつかしたらいいわではなくて、今すぐそういうふうにしなさいって。というのはあなたの周りにはいっぱい惑わすものがあるからです。いろんな出来事が起こってくるから。だからそういう惑わしがあなたを襲うことがあるんだから、だからあなたに必要なことは今すぐ、正しい判断力を持ちなさい。そのように、ペテロが進めたわけです。じゃあ我々はどうしたらこんな、正しい判断力というものを身につけることができるんでしょう。明らかなことはそれは御言葉によってです。詩編の119編の中でこういうふうに詩編の著者は私たちに教えるんですでしょ。あなたに罪を犯さないため、彼は何をしたと言います？私はあなたの言葉を蓄えました。あなたに罪を犯さないため、神に対して罪を犯さないため、私は何をしたか、あなたの御言葉を蓄えたというんです。 詩編の119編の11節のところ。私たちが神様の前に正しい判断をしていくために必要なのは、我々はしっかりと御言葉をうちに蓄えることです。御言葉でもって判断するんです。どう感じるかじゃない。御言葉をもって何が正しいのかを判断していこうとする。確かに今の私たちの社会、この世の中を見てもいろんなことが起こっています。つい最近私たちにとって非常にショッキングなニュースの一つっていうのは、日本もテロの標的になるかもしれないなんて。想像してもいなかった。でもそういったことが、もうニュースでもって流れてます。そういうニュースを聞くと、多くの皆様はどうしようというふうに思われるかもしれない。我々クリスチャンだって、クリスチャンの中でも多くの人たちはどうしようと、どっか別の国に住まなきゃいけないんじゃないかとか、いろんなことを考えるかもしれない。どうしたらいいのか。そういったいろんな出来事によって心を乱されることなく正しい判断力を持ちなさい。どうしたらいいか、御言葉に戻ればいいんです。イエス様が何とおっしゃったか。イエス様はマタイの24章でこう言ったんです。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるんだって、ね、オリーブ山でイエス様はこんなことをおっしゃった。世の終わりについての兆候をお話になったんです。そのことがマタイの24章のところに出てくるわけだから、その7節のところに、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるんだ。戦争が起こっていくって言うんです、ね。今そういったことを我々目の当たりにしてるわけじゃないですか。そうすると、いろんな現象を見たときに、御言葉を見て、あ、聖書がおっしゃってる通り、神様がおっしゃった通りになってきてる。だから私はこの神様に信頼を置こうって言うんです。そういったことで私たちの心は乱され続ける必要はないんです。最近特に地震が多いじゃないですか。ね、昨日もニュースで、この日本ですけども、先週1週間の間に32の有感地震が日本であったというんです。この近畿地方でもたくさんの地震が起こってます。ね、そういうのをこう聞いたり、またそういうのを感じたりすると、どうしようと。南海地震が来るんじゃないかとか、いろんなことで私たちは不安を抱くかもしれない。どうしたらいいのか、そういうものに流されるんじゃなくて御言葉に立てばいいんです。先ほど見たマタイの24章のところでイエス様はこう言うんです。方々に飢饉と地震が起こりますって。なるほど、イエス様がおっしゃったように世の中が進んでるんだ。だったら私はこのような現象を見て恐れるんじゃなくて、そのことをおっしゃった神様に信頼を置いていこうって。今は不景気だから、ああいうハローワーカー行ってもいろんな人が仕事を求めるために、得るためにやってきてるって言います。日本の私たちの国において大学を卒業しても仕事がなかなか見つからないって。そういう現状を見、また私たちの将来、もう最近はもうほとんどマスコミを通して年金の話やってるじゃないですか。どうなっていくんだろうって。そういうことを見たときに多くの人たちはそれを見て不安を抱くかもしれない。我々どうするんでしょう。御言葉に戻ればいいんです。神様がおっしゃったことは必要を与えるとおっしゃったから、もうそれで十分なはずなんです。それでも十分じゃないから、我々のために神様は御言葉を与えてくださり、そして神様のなさった御業をこの聖書に記すことによって、我々が確信を持って神を信頼し続けるように助けを与えてくださっている。おそらく皆さんも、旧約聖書のいろんな御言葉をお読みになるときにそこで大きな励ましを得ると思うんです。例えばエリアであるとかエリシャという預言者が活躍していた当時、神様すごいことなさった。そういう出来事を見ると我々はものすごく励まされます。例えばエリア。彼は一人のヤモメに出会います。シドンのサレファテというところで。このヤモメは亀に一握りの粉と少しの油しか持っていませんでした。彼女はこれからそれで最後の食事をして子供ともども死のうと思ってたんです。希望がなかった。その時にエリアがやってきて、エリアが彼女に何を言ったか。まず私のために小さなパン菓子を作り、その後で自分たちのために食事を作れって言うんです。まさか。自分たちのものしかないです。 エリアが命じたことは、まず私のために小さなパン菓子作っておいで、その後であなたたちのために。その時にエリアがこう言うわけです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないって。今日の皆さんの聖書のそのところに、申し訳ありません、書いてないんですが、これは列王記第1というところです。列王記第1の18 17章のところから記されている出来事です。列王記第1の17章の8節から記されている出来事です。ページ数は旧約聖書の563ページのところ、旧約の563ページです、ね。こんな話を聞くと、私たちの心ってものすごく励まされるじゃないですか。絶対にありえない、そういったことが起こったんです。またエリシャもどうでした？エリシャに仕えた預言者の一人が亡くなりました。彼の妻がエリシャのところにやってくるんです。そして彼女が告げたことは、自分の二人の子供たちが自分たちの負債のために奴隷とされてしまうということを訴えるんです。申し訳ありません。これも皆さんのところに書きませんでした。列王記、今度は第2なんです。さっきは第1でしたけど、第2のところ、4章のところに出てくる話です。4章の1節から出てきます。ページ数は582ページのところです。582ページ。負債のために自分の2人の息子が奴隷とされてしまう。その時にヨシエは何て言ったかっていうと、家の中に何かあるかってこう言うんです。いや、一つだけ大きな壺があります。それ持っといて。いいかと。これから近所に出て行って、器いっぱい集めてこいって言うんです。集められるだけみんな集めてこいって言うんです。おそらく思ったと思うんです。何をこの人考えてんのやと。すいません、器貸してくださいって。何に使うの？わからんけど預言者が言ってるんです。持ってこいって言うから。みんな器を集めてきた。そうすると、エリシャが何をしたのか。そのすべての器を油で満たされたんです。ありえないことが起こったわけです。しかも、このエリシャが言った言葉、私たちに大きな励ましを与えるんです。彼女にこう言うんです。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りで、あなたと子供たちは暮らしていきますって。なんと慰めの言葉でしょう。ちゃんと神様っていうのは必要ご存知なんです。この女性もこの家庭も何が必要なのか知ってたんです。どれだけ必要なのかも知ってたんです。それで神はこのような奇跡を行われたんです。いいです、皆さん、私たちが忘れちゃならないことっていうのは、こんな神様が私たちの神様だということなんです。こんなありえないことをなされた神様、不可能の可能になさった神様、それが私の神なんです。このように全ての必要をご存知だった神様、その神様が私の神様なんです。だから私たちはいろんなことが起ころうと、そしてそういった出来事が私たちの心をかき乱そうと、私たちの心にこう、迫ってきても、我々はその中で神様の御言葉にあって、心配しなくていいって。この全能なる神様の御手のうちにあるって。あのエリアを使って、粉も油も尽きなかった。エリシャを使って、器すべてに油を満たされた。それが私の神なんだ。だから私は仕事を失おうと。老後年金が入らなくても、そんなことで心配するんじゃなくて、神様がなされる御業を信じて、今日なすべきことをちゃんとしていこうって言うんです。御言葉というのは私たちに大きな力を与えます。御言葉というのは私たちに大きな確信を与えます。あなたが御言葉を学び、その教えに瞑想し、神様の助けによってそれを実践することにより、 あなたの信仰は強められていきます。そしてあなたは正しい判断力を身につけていきます。御言葉がこう言ってるから、私はこう信じる。どうしたらいいのか、御言葉を見てその御言葉に基づいて判断していく。そういう判断力は、あなたがしっかりと御言葉を学ぶことによって身についていくわけです。そしてあなたの信仰が強められていくときに、あなたのうちに起こってくることは、この神様との交わりを喜びとし、この神様との交わりを求めるという思いです。だって神様の凄さが分かれば分かるほど、もっとこの神様と時間を取りたいと思うわけです。そして神様との時間を取れば取るほど、もっと神様のことを知りたいと御言葉に戻っていくんです。こういうサイクルでもって我々は成長していくんです。ですからね、皆さん。あなたの信仰の冷静を示すバロメーター。それは何かっていうと、御言葉の学びとお祈りです。これがあなたの信仰の冷静を表すものです。もしあなたが御言葉を学び、御言葉のその実践に神の助けをいただきながら取り組んでいるなら、そしてあなたがこの神様との交わりを楽しんでいるならば、あなたは間違いなく信仰が成長しているし、同時にあなたは神様の前に正しい判断力を持って神が喜ばれることを選択しているに違いありません。私の信仰のその冷静というものをどうやって測るか、よく皆さんご自分の日々の歩みというものをご覧になって、あなたがどれぐらいの時間を御言葉の学びに費やしていらっしゃるか、神様とのその交わり、その祈りの時間を取ってらっしゃるか、ね、そこですよ皆さん、ね、いつも皆さんが神の前にひざまずいて祈る、そんな時ばっかりじゃありません。でも心が神様に正しい時って、神様との交わりを持ちたい、何かをしてても神様の前に語り、神様を賛美し、神様の前に私はあなたに従っていきたいというその決心を新たにしていく、ね、散歩している時でも、どんな時でも私たちはこの神様と交わることができるんです。全能の神とこうして交わる機会を神は一方的に私たちに素晴らしい贈り物としてくださった。だから楽しむことです。祈りっていうのはね、皆さんね、テストですよ。祈りは信仰のテストです。というのは、確かに我々祈ってるかもしれない。でも、私たちは本当に神の御心を期待しながら祈ってるかどうか。我々の祈りっていうのはどんなものなのかっていうのが、祈りを通して教えられます。例えば、ペテロが投獄されていました、初代教会にあって。兄弟姉妹はどうしたかというと、彼らは集まってペテロのために祈ってたわけです。そして神様はその祈りに応えられて、神は主の使いを送って、その主の使いがペテロをその牢獄から解放したんです。そしてペテロは、ヨハネと呼ばれているその弟子の母マリアのところに行くわけです。扉をノックするわけです。女中のロダがやってきました。扉を開けたところにそこにペテロが立ってた。彼女はまたそう閉めて、中に入っていって、祈っているその弟子たちに対して、ペテロが外に立っていると言ったときに、弟子たちが何て言ったのか。みんな喜び勇んで、戸口に走ってきて、おお、ペテロよ、神は祈りに応えてくれたか、応えてくれたと、そういうふうに祈ったか、そういうふうに言ったかというと、彼らは彼女に対して、お前、気狂ってるで、ってこう言うわけですよ。どんな祈りだったんでしょう、これ。熱心だったかもしれないし、時間をかけてたかもしれないけれども、しかし、彼らは、主の御心がなされることを期待しながら、それを待ち望みながら祈り続けていたのかっていうと、どうでしょう。だから祈ってるかもしれない。熱心に祈ってるかもしれない。しかし問題は、どんな信仰を持っているかどうか。 それはその祈りが明らかにしてくれます。祈ってその答えが自分の願っていること、期待していることと異なったとしても、それを喜んで受け入れ、神様に感謝する、そんな信仰者でありたいし、そんな信仰を持って神の前に祈りたいものです。で、なんでそんなことができるかって、いいです？自分の要求しているもの、自分が願っているものと違うものが与えられても、それを喜んで受け入れて神様に感謝できるっていうのは、それは神様がどんな方であるかということを知ってるからできるんです。最初にお話したように、我々は常に自分の考えていること、自分の願っていること、自分のその立てたスケジュールが完全であると思ってる。でも完全なお方は神様しかいないんです。だから私たちは神様の御心を求め、そしてそれが最善であり完全なることを知っているわけで、それが与えられたときに完全な神様がなされた完全なことゆえに、我々はそれを喜んで受け入れてそれに感謝するんです。これは信仰でしょ。自分が思っているものが与えられてなくても、神様をそのような形で私は信頼しているんですということを表すんです。だから祈りというのはテストですよ。祈りっていうのは私たちのその信仰のテストです。同時に祈りっていうのは従順のテストでもあります。だって私たちはお祈りをしているときにこんなことを知ってるんです。神は最善のことをなされる。知ってると。信じてる。それだけじゃない。神は最善のときに最善をなされるということを我々は信じてるんです。でしょう、皆さん。神様は最善のことをなさるだけじゃない。それを最善の時になしてくださる。しかし、なかなか祈ってても答えがなかった場合、答えが与えられない場合、我々はすぐに忍耐を失ってしまう。神様、いつまで待ったらいいんですかと。もう何年も待ってんですよと。もういい加減に、ね。私たちはさっき言ったように、神は最善をなすお方であり、そしてその最善を最善の時になされる方だって頭で分かってるんですけども、でもそういうふうになかなか待てないというのは、心の中で神の最善の時よりも、自分の考える時の方が最善であると思っているから。だからそうして我々がどんなふうに祈りの生活をしているかっていうのをこう吟味すれば、ね、自分の信仰っていうのはどういうものなのか、自分の従順と言っていても本当に従順なのかどうか、常に神の御心に喜んで従おうと、忍耐を持って従い続けていこうとする、そういう思いがあるのかどうか、それを我々は知ることができるわけです。今日私たちはこの4章の7節の御言葉を見てきました。世の終わりは近いって、もう地上での歩みは終わりを告げようとしてます。その時にあって、こんな時に私たちがどんなふうに生きていくのか、今日ペテロがまず私たちに教えてくれたのは神様との関係です。どんなことが起ころうとも正しい判断力をしっかりと持ちなさいって、どんな時でも神様の御心は何かを考えて、そして正しい選択をしていくことが必要だって、そのためにはあなたはしっかりと御言葉に立つことが必要であり、そしてその上でしっかりと神様との交わりを、祈りを持って保ち続けていきなさいって、それがふさわしい方であり、神に合う備えをした生き方であると教えてくれるんです。この生き方はここでとどまるんじゃないんです。神様との生き方を彼が教えた後、今度は初めにお話したように教会の中にあって、兄弟姉妹たちがどんなふうに歩んでいくのか、そのことを教えてくれます。そのことは次回私たちは学んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、 万物の終わりが近づいたとペテロが今日も私たちに教えてくれました。神様、まさに今私たちはあなたのその審判が下る日が近いことを知っています。だからこそ私たちはそのことをしっかりと覚えて今日を正しく歩むことをあなたは私たちに教えてくださっています。神様、どうぞもうすでにあなたを信じてこの救いに預かった一人一人が どんな時にも慌てることなく、動揺することなく、恐れることなく、御言葉に信頼し、そしてあなたとの正しい交わりを保ち続けていくことができますように。神様、我々はどんな時にもあなたを必要とするものです。自分でやれると思っても、実はあなたの助けを必要とします。ですから神様、どうぞ我々を助け続けてください。私たちを守り続けてくださり、どんな時にもあなたを見上げて期待と希望を持って歩んでいくことができるように助けてください。またどうぞこの中にこの素晴らしい救いをお受けになっておられない方がいらっしゃいます。その心にあなたが働いてください。私たちの周りに見れるいろんな兆候は私たちに終わりが近いことを示してくれています。神様がその罪を裁かれる正しい審判の日が近づいている今、救いのチャンスがあるうちにあなたが備えてくださった救いを求めて出てくることができますように。神様、どうぞそれぞれの心に働いてください。あなたが備えてくださった救いをないがしろにすることがありませんように、あなたに逆らい背き続けることがどれほど間違った選択であり大きな罪であるかということを悟らせてください。そして今日救いを受けようと招いてくださったあなたの前に救いを求めて出てくることができますように。今日集いの皆さんの上にあなたの御心がなされますように、あなたの素晴らしい御業がなされますように、そのことを心から願ってイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。